ようございます。
弟兄姐妹们早安。
すみません、あれ聞こえます？
大家听得见吗？
OK OK、 ありがとうございます、めちゃくちゃ緊張しておりまして、私は緊張するとトイレに行きたくなります。
我非常的紧张，我一紧张我就会比较会经常去卫生间。
ですからトイレに行かないように朝から何も飲んでないです。
因此呢，为了不要太常跑去卫生间，所以我都还没有喝什么东西。当然早餐的时候有喝了一点点水。
どれだけ私が今日朝トイレ行ったかと言いますと、
我今天早上去了多少次呢？
朝起きてからもうすでに9回行きました。
从早上起来到现在已经去了九次了。
体に水は入ってないのにどんどんトイレでやっぱりおしっこが出てしまう。
我已经尽量的不喝水了，但是不知道为什么。
どういうことなんでしょうか？
这到底是为什么？我也不太清楚。
早くメッセージを終わらして。ゆっくり水をたくさん飲みたいと思ってます。
我真的很想要赶快把这个正道讲完，然后喝很多的水。
今日のメッセージはルカ書の15の1から24までを話したいと思います。
今天的正道的地方是路加福音15章11到24节。
この話は聖書の中で一番有名な話の一つです。
这个里面的内容呢，我们都知道，这是圣经里面非常有名的地方之一。
ですからもうクリスチャンをずっとやってればこんな話も聞いたよっていう人がいるかもしれないです。ここ
我想只要是比较长当了比较久的基督徒的人一定会经常听到这个比喻。
ですから皆さんの中においおいおい鈴木啓明お前こんな話はやめてくれよって言うかもしれない。
或许在我们当中有人会说啊，林牧轩教师你不用再讲这个故事了。
しかしもし私たちが神様に心を開くならば、今まで何度聞いたメッセージでも聖書から神様は語りかけてくださることを私は信じます。
但是我相信只要我们是真正的从心里相信神的话，无论是什么样的内容，我们就算听过很多次，我们都可以从那里重新听到神对我们讲话。
ですからここにいる皆さん全ての方が神様に心を開いてこれからメッセージを聞きたいと思います。
因此我盼望我们每一个人都能够打开我们的心来听神的话语。
じゃあこの12節です。
这个十二节里面说
12節お願いしますね。12節で弟がお父さんに、お父さん私に財産の分け前をくださいと言います。
小儿子对他父亲说，父亲请你把我应得的家业分给我。
つまり子供はこういうことを言ってるわけですね。
我们从这里可以看出这个孩子这么对他父亲说。
あなたが死んだ時にもらえるべき私のお金、私がもらえるべきお金を今くださいっていうわけです。
意思就是很简单的，就是说当你去世的时候我可以得到的财产遗产你现在就分给我。
生前贈与で父の方から今からもうお金をあげるよって父の方から言い出すことあります。
正常情况下，如果父母还活着的时候，是父母主动的可以把自己的财产分给孩子。
しかし子供の方から生前贈与を今くださいっていうことはありえないわけですね。
但是以正常伦理来说的话，孩子在父母还活在世上的时候，要求做这样的要求是不合伦理的。
これは父に対する侮辱であります。
这是对父亲的一种侮辱。
敬ってないっていうことですね。
这是不尊敬父亲的一种做法。
それからさらにユダヤの社会では子供たちは老いた両親の面倒を見るというのはこれは当たり前の慣習です。
并且呢，在以色列民族当中呢，他们孩子照顾年老的父母是理所当然的。
中国の方でもそういう慣習がすごく強いかと思うので、それはすごくよくわかるかと思います。
我想我们华人应该很能理解，因为我们华人也是这样的想法。
つまり今お金をください、そして私はもう旅に出るっていうことはもうこの家とは何も関係を持たないよっていう、そういう意味です。
因此呢，简单的来说的话，就是这个孩子说出来的话的意思，就是说你现在就把你的遗产交分给我，我就离开这个家，我要去我要离开这个家的意思。
そして子供は旅で出た。
那么这个孩子呢，他拿了钱他就走了。
そして15節と16節。
15节跟16节说。
ここで豚の世話をするって言ってます。
这里告诉我们说，他后来去喂那个猪。
日本では豚を世話することは決して悪い仕事ではないですね。
在日本呢，放猪或者是喂猪这个职这个工作或者职业不是很糟糕的。
鹿児島には鹿児島の黒豚なんていうとても高級なブランドの豚がいます。
我们甚至知道在鹿儿岛那边有非常有名的那个就是黑的那个猪。
しかしユダヤの世界では豚の世話をするというのは奴隷さえもしない仕事です。
但是我们知道在以色列的这个文化当中呢，他们觉得放猪这件事情是比奴隶还不如的事情。
私はインドに半年以上行ったことがあります。住んでました。
我曾经
在、まあ、短い宣教旅行で行ってました。
我曾经在印度有一个短期的，就是半年的宣
教。インド人は決して豚肉を食べないです。
印度人是绝对不会吃猪肉的。
しかし唯一例外的に食べる人がいます。
但是唯一有例外的人。
それはアウトカーストと呼ばれる人です。
那么这个就是他们跟他们不是相关的。
インドの社会ではカースト制度というそういう階級社会が出来上がってます。
因为呢，他们是有这样的一个阶级的这个社会。
しかしそこに入れないカーストの中にも入れない人だけが豚の世話をして豚肉を食べている。
那么这个他们的比如说有几个阶层，他们是不在那个阶层里面的人，就是比较低下的人，他们放猪，然后他们吃猪肉。
ですから豚の世話をインドでする人は私が知る限りでは彼らはスラムにみんな住んでます。スラムですね。
因此呢，对我对他们的文化的了解的话，他们就一定是正常的，他们的有阶层的人的话是绝对不会吃猪肉的。
つまりこの息子はお金をお父さんからもらって旅立って、最終的には奴隷さえもしない仕事まですることになってしまった。
那么这个孩子呢，他离开了家庭，离开了家以后呢，他后来沦落到就是做连奴隶都不如的事情。
ここでちょっと話が外れて。悔い改めるという言葉についての定義を説明したいと思います。
现在我想跟大家说明是跟这个刚才说的话题有一点不一样的。我想跟大家讲悔改这件事情。
というのはこのフォート息子の話では悔い改めるというのが非常に重要なキーワードになってくるからです。
为什么会突然插这个悔改的话题？是因为我们知道这个浪子回头的这个比喻呢，他一定会提到悔改这件事情。
聖書ではイエス様は繰り返し悔い改めなさい、そして信じなさいと言います。
圣经里面经常的提到耶稣对众人说要悔改这件事情。
信じなさいだけじゃないんです。悔い改めるのが先。
他不是说你们要相马上说你们要相信，他会先跟他们说你们要悔改，要认罪悔改。
多くの人がこの悔い改めるのを飛ばして信じるだけになってしまうので信仰が非常に不安定なままになってしまう。
我们知道有很多的人，他们可能没有经历这个认罪悔改这个过程，马上先进入相信的这件事情的话，那么他的信仰就比较
不稳定。じゃあ悔い改めるの定義っていうのは何でしょうか。
那么这个悔改到底是什么样的意思呢？
新約聖書はギリシャ語で書かれておりました。
新約聖經是希腊语写的。
そしてそのギリシャ語のメタノニアというその単語が我々日本語では悔い改め、中国でも悔い改めという言葉に訳されています。
那么它原文的希腊文，它被翻成日文或者中文，它就是被翻成悔改。
悔い改めとは自分の考えを完全に違う考えをすることってことです。
那么这个悔改的意思呢，就是说我们的自己的想法，就是从改变自己的想法。
反対の考え方をする、決断するっていうのが悔い改めるという意味です。
就是说我们人对自己原本的想法做出相反的想法的这个决定。
そしてじゃ旧約聖書の定義ってのは一体何でしょうか。
那么旧约的悔改是什么意思呢？
旧約聖書で書かれている単語、ヘブル語で書かれている言葉の悔い改めの定義というのは進んでいる方向を変えるという意味です。
那么在旧约里面，这个希伯来文的这个悔改，它的意思是就是改变方向。
つまりターンする、曲がるという意味ですね。
就是转弯、改变方向。
そうするとこの新約聖書の定義と旧約聖書の定義を2つに合わせるとこういう意味になります。
我们知道这个旧约跟新约这样合起来的意思就是这样。
まず自分で違う考えをする、決断するってことがまず大事です。
それ
が
第一方面就是自己要先决定改变自己
的想法。そして二つ目はこっちに向かっていったのに180度反対方向に向かう、これが悔い改めです。
那么第二个方面就是我们原本是这样子走的，但是就是整个180度转弯到相反的方向。
実は多くの人が悔い改めというのは非常に感情的なものであるって考えています。
很多人呢对于悔改这个词呢，他们的理解更多的是比较偏向于感情感觉这个方面。
つまり悔恨の気持ちとか、ちょっと難しい日本で悔恨の気持ちとかあります、
ね、也就是可能是这种想法的改变感觉的这
种改变。もしくは懺悔に耐えないなんてちょっと難しい、さらに
比如说是一种就是忏悔的这种感觉。
それからですね、政治家が好きなのは断腸の思いとかいう、そういう難しい。
那么或者是政治家很喜欢的这种就是这种断肠的，就是完全就是改掉这个想法。
もしくは悔い改めることっていうのはもう涙を流して後悔すること。
或者就是说这种流眼泪来这个后悔的 这个感情上的这种做法。
聖書の悔い改めというのは涙を流しても流さなくてもいいんですよ。
那么圣经里面告诉我们的这个悔改呢，不是说你一定要流眼泪，你流眼泪也可以，不流眼泪也可以。
そういう非常に複雑なもう後悔する気持ちがあってもなくても決断して違う方向に行くならば、それが聖書の悔い改めです。
他是不是说你的感情上后不后悔这件事情？他主要是说你不管你感情上后不后悔，你要做这个改变的这个决定。
だから間違いなのはひたすら後悔の気持ちはあるんだけれども、全然変えようっていう決断もしなければ、曲がるっていう決断もしなければ、それは聖書で言う悔い改めではないです。
因此我们可能经常会做的就是只有这个后悔的这件事情，没有做要改的这种圣经上教导的这个方面的事情。
この悔い改めがこの放蕩息子の中では非常にうまく書かれているので、これから見てみましょう。
我们可以从这个浪子的这个比喻里面可以很明显的看出他的这个悔并且改的内容。
18節で子供は言いますね。
第十八节上这么说。
立って父ところに行って、こういう決断しようというわけです。こういうことを言おうんだって彼は決断するわけです。
他圣经里面可以看出他是自己心里做决定。他说我要起来，我要这么对我父亲说。
彼はここで頭の中で二つのことを決断します。まず立ち上がろう。
他在心里面做了两个决定，他要先起来。
そして父のところに行こうというこのアクションの2つを彼はここで決断します。
他在这里做了两个决定，要先自己先起来，然后到父亲那里去，这两件事。
そして20節です。
第20節。
そして実際にここで彼は立ち上がってって言ってますね。
第20節就很明显说于是起来。
そして父のもとに行ったって
。往他父亲那里去。
つまり最初の決断、立ち上がって戻るっていうのを20節で実際に彼は180度違う方向に行くわけです。
那么就从十八节到十二十节，我们可以看出他就这么想了，并且他就是这么转过去，就这么做了。
これが聖書の言う悔い改めの分かりやすい形です。
这个是圣经用很容易懂的这个比喻来告诉我们悔改。
そうすると悔い改めた息子に対して次に何が起こってたのか、これが20節のここに書いてあります。
在20節里面他告诉我们说他对于这个悔改他又做了比较详细的说明。
ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思いっていうふうに言ってます。
这后面写到说他父亲的这个反应就是相离还远，他父亲看见就动了慈心。
ここで気づいてほしいのはお父さんは家の中で待ってないんです、この息子。
我希望大家能够注意到，他这里不是告诉我们说他父亲在家里等这个孩子。
家から出てきて外まで来てるってことですね。
这个我们可以看出，他父亲是从家里出来，站在外面。
しかも玄関の外で待ってるわけじゃないですね。
他不是只是站在自己家的门口。
家まで遠かったって言ってます。
他写说还很远，相离还很远的时候。
お父さんは相当な距離を歩いて息子を探してきたんだってことです。
他从很远的地方，父亲就可以看到他，就说明父亲是从家里走了很远的一段距离，他在那边等儿子。
そしてここで二十節かわいそうに思いって言ってますね。
刚才后面已经念到过，就是就动了慈心。
このかわいそうにもすごく重要な言葉です。
这个动慈心也是很重要的一件事
情。私たちはこの生きている普通の生活でかわいそうにって思うことがたくさんあると思いますね。
我想我们在自己平常的生活当中也经常会遇到这种自己会动这个慈心，就觉得很可怜的这个心感情。
例えばここでじゃあ仮に路上でホームレスの人がいたとしましょう。
我们做一个比喻，比如说我们在路边，我们看到就是行乞的人。
私たちはそこでかわいそうにって思うかもしれない。
我们可能会觉得这个乞丐或者讨饭的很可怜。
まあ逆にかわいそうにって思わないかもしれないですけども、ね。
或许我们也觉得他不是那么的可怜。
じゃあかわいそうに思ったら三つのリアクションが私たちには考えられます。
我们一般动慈心会觉得可怜，会有
会做三个动作。まず一つはかわいそうにと思っても何もしないでそのまま過ぎ去ると。
有一种表现就是觉得很可怜，但什么都没做就走了。
二つ目のかわいそうにはかわいそうと思って、じゃあこの人のために何ができるのかなって考えて計画すること。
或者另外一种表现就是看到这个人觉得他很可怜，那我们可能就在想啊，我可以为这个人做什么为止。
三つ目はかわいそうにと思っていても立ってもいられなくて、その人のために何かをしてあげることです。
还有一种第三种就是觉得这个人很可怜，那么无论自己的心里面就是有一种无论如何都要为他做什么就开始行动。
この20節でかわいそうにというのは今私が説明した3番目にあたる意味があります。
我们刚才读的第20节的动了慈心的这个就是刚才说的第三种表现。
ギリシャ語でスプロクニゾーニというそういう単語が使われております。
这个这里面也有希腊文的原文是这样的意思。
これはもうかわいそうにと思っていても立ってもいられないという意味なんですね。
就是说他觉得对方很可怜动了这个慈心不好意思，觉得很可怜，动了慈心，就无论如何都要为他做什么。
実際新約聖書でこの単語は11回使われてます。
在新約聖經里面，这个出了11次。
そして必ずそれを使った人は、かわいそうにと思った人はその後すぐ行動に移してるわけです。
就是说他觉得对方很可怜，就马上行动。
いい例がイエス様の前周りに4000人のお腹を空いた人がいるわけですね。
就像是耶稣基督曾经他的面前有4000人的这种景象。
でイエス様はその人を見て、ああかわいそうにこの人たちお腹を空いてるなっていうわけです。
耶稣基督看到这群人，觉得他们好可怜，肚子饿了，很可怜。
でイエスの弟子たちは、いやこの人たちはお腹空いてるからもう家に帰しちゃいますよっていうわけです。
门徒们可能就说啊，他们肚子已经饿了，就把他们就让他们回家吧。
でもイエス様は、いやいやかわいそうだ、この人たちは飢え死に途中で倒れちゃうから今この人たちの食べ物をあげよう。
但是呢，耶稣基督他做出的行为是觉得说，他们如果就这样饿着的话，可能中途就会倒下来或者是什么，就现在就让他们吃。
そしてイエス様は奇跡を起こして4000人の人に食べ物を与える。
因此，耶稣基督就行了这个奇行了那个奇事，让这四千人吃饱。
そうすると20節でもこの人はお父さんはかわいそうにと思っていても立ってもいられなくなって。あることをしだします。
那么我们看到他写动了慈心之后，他就做了这种他无论如何都要做的事情。
三つしますね。
他做了三件事情。
まず走り出します。
他就跑去。
そして息子に抱きつきます。
抱着他。
そして口づけをする。
连连与他亲嘴。
普通にはユダヤの当時の世界ではいい大人が走るっていうことはなかったって言われています。
那么据说呢，在当时的这个社会呢，大人的话是很少会这样子跑。
特にこの人みたいなお金持ちのいい人がですね、いい着物を着ているわけですから、走るってことはないわけです。
特别是这个父亲，这里面出现的父亲是家里条件很好的，所以不会穿着好的衣服到处跑。
でも息子が来て喜びのあまり、そしてかわいそうに思ったから、もう走らずにはいられないわけです。
但是呢，因为他看到了他的小孩，所以呢。他觉得又觉得他非常的动了慈心，所以他无论如何就是要跑，这样子要跑去赶快接近。
ここで皆さんに気づいてほしいのは、この時点ではまだ息子はごめんなさいって一言も言ってないです。
我们可以从这里看出，这个时候他的孩子还没有跟他做任何的这种悔改的动作。
それどころかこの息子は一言も言葉を発してないです。
在这里我们可以看出，这个小孩子呢，这个儿子呢，他连一句话都还没有讲。
ただお父さんが息子を見て帰ってきた息子を見て、もういても立ってもいられなくなって走り出した。
这里描写的是他父亲看见，然后他无论如何都想要做什么的这个动作，然后就赶快跑去。
そうすると22節ですけどね。
然后22节。
そしてところが父親しもべたちに言ったっていうふうに言ったわけです。
然后说父亲却吩咐仆人说。
これ21節ちょっと戻りますと。
我们回到21节。
21節で。息子はリハーサルをしていたごめんなさいというのを言い出すわけです。
那么这个时候21节我们可以看出他在前面17节里面他自己在心里面排练过的这个内容讲出来。
こう言ってます21節。お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しました。
他说父亲我得罪了天又得罪了你。
もう私はあなたのこと呼ばれる資格はありません。
从今以后我不配称为你的儿子。
実はリハーサルで18節でさらに私を雇ってくださいっていうリハーサルをしてるんです。
我们知道他其实在前面17节，然后18节他甚至说，请你雇用我的这个内容。
しかし20節では20ごめんなさい22節ではお父さんはある意味ではもう遮って子供が謝っているんだけれどもしぼめに向かって良い服を持ってきなさいっていうわけです。
但是这个小孩这个儿子呢，他还没有讲出他要当故宫的这个事情，他父亲就切断他讲话，正在被道歉的这个过程，他就马上切断他讲话，转向仆人，对仆人说。
つまり子供は謝ってるのに、お父さんは半分全然話を聞いてないわけです。
我们可以看出，父亲可能还没有完全听完他孩子讲的话。
普通の人間の大人だったらここで説教が始まりますね。
我们正常的来想象的话，会觉得说这种时候应该就开始要教训这个小孩子。
私の子供が来てお父さんごめんなさいって言ったら、私は長楽しい説教バーンってしちゃいます。
如果我的孩子他在跟我向我道歉的时候，我一定会抓住这个机会，马上跟他在那边教训他。
でもこのお父さんは説教を一つもしないです。
但是圣经里面却告诉我们，这位父亲他却没有做任何的教训孩子的这个动作。
ただ無条件で子供を受け入れてる。
他是无条件的重新接纳他的孩子。
そして三つのものを持ってこさせなさいとしもべたちに言うわけです。
他叫仆人带了拿了三个东西来。
着物、一番いい着物。
上好的袍子。
それから指輪。
然后戒指。
それから足に靴。
然后鞋子。
靴を履いてなかったってことですね。
因为他儿那说明那个时候他没有穿着鞋。
もちろん豚の世話をするぐらいですから靴なんか履いてないはずです。
我们知道他当时就是潦倒到要去放猪，应该是没有鞋子可以穿了。
当時の奴隷というのは靴を履いてなかったわけです。
在当时当奴隶的人也是没有鞋子穿的。
子供は私はもうあなたの息子ではありませんって言ってます。
那么他孩子告诉他说：“我已经不配称为你的儿子。”
しかしそれに応える形で指輪と洋服と靴を持ってくるわけです。
但是他的父亲回应他的是把上好的袍子、把戒指、把鞋子给他穿。
どういう意味かというと、あなたは奴隷でも何でもないんだよと。
他们意思就是说你不是仆人。
私はあなたを雇うつもりもないよ。
我没有想要来雇佣你。
ほら指輪をあげるよと。
我给你这个戒指。
これは父から子供への印です。
这个戒给他戒指这个动作是表示父亲给儿子孩子的这个动作。
いい洋服、靴、それから指輪をあげることによって、あなたは私の子供なんだよ。それを言ってるわけ。
他透过这个给他上好的袍子、给他戒指、给他鞋子，是透过这样的动作表明说你是我的儿子。
しかも21節でしもべたちに急いでって言ってるわけです。
他这边写说21节里面有强调说就是却吩咐嘛，就是叫他们赶快去拿。
とにかくお父さんからすると急いで急いでこの息子にいい服を着せてようよっていうそういう感覚です。
在日文里面有明显的表现出他很着急的来做这件事情。
明らかにここでは父の喜びが大きい。
那么他用很急着做这些事情，就是可以表现出他父亲的这种喜乐。
ずっと家の外でずっと家から遠く離れてるところで待ってたのに、息子がやっと帰ってきたから無条件で子供を受け入れるってことです。
这位父亲呢，他在很长的一段儿子不在的这个很长的一段时间里面，就每次都在外面等他的儿子这种的状况下。他儿子回来之后，他无条件的接纳孩子。
この子は多分10代の後半だと考えられると思いますね。
我们可以猜测这个小儿子呢，可能是十多岁，就是快二十的接近二十的年纪。
当時の社会では20歳ぐらいになるともう子供は結婚してしまいます。
那么在当时呢，这个年纪的人呢，快二十岁的人的基本上都
結婚。そうするとある意味では反抗期の子供。
那么其实相当于现在的高中生，可能就是在叛逆期。
反抗期の子供っていうのはもう自由が欲しいと思いますね。
那么我们都知道这个叛逆期的孩子呢都很想要自由。
そして親がうざったいっていうそういう言い方をしますね、子供たちっていうのは。
孩子们也会跟会觉得父母亲所讲的都是他们听不进去的。
私も親がうざいと思いました。
我曾经也是完全听不进我父母亲的话。
しかしこういうのは実は心が非常に不安定な未熟な証拠です。
但是呢，这个其实也是另外一种表现，就是说这个时期的孩子是一种非常不安定的这种心理很不安定的这个时期。
ある本を読みましたけれども、そういう時は実はそれだからこそ子供たちと一緒に時間を過ごす方がいいというふうに書いてあります。
我曾经有读过这样的书，就是说正是因为这种很不安定的时期，父母却就要更要的陪伴在孩子的身边。
子供はこううざったいを静かにしてくれと言ってる中でも、実は本当は親と一緒に過ごしたいっていうそういうメッセージだっていう。
其实孩子们觉得父母很所讲的话听不进去，很讨厌的这个时期，反而其实是他内心深处希望跟父母在一起的这种表现。
そして私たちにはいくら年を取ってもこの反抗したいという DNA が私たちにあります。
其实我们无论年纪多大，我们心里面都一直会有这种叛逆的这个 DNA。
いい大人になっても自分のやりたいことをやりたいっていうことですね。
无论我们年纪多大，我们可能都还是对于很多事情，我们都有这种很想要按自己的想法来做的这种感觉。
しかしさらに言うならば、どんなに年を取っても自分の父親から見守ってもらいたい、認めてもらいたいというのが私たちにあります。
但是其实我们人无论自己的年纪多大，我们其实内心的深处还是会希望自己的父母亲看着我们，照顾我们，跟我们在一起。
それは40歳、50歳、60歳になっても変わらないです、実は。
无论你是40、50、60是没有关系的，都是这种想法。
特に父親に対して父親から認めてもらいたい、いつまでも見てもらいたいっていう。
特别是对于自己的父亲，人会有一种很希望 被肯定的这种想法。
私には子供が3人います。
我有三个孩子。
そして学校で授業参観というのがありますね。
我曾经有去参加过参观他们上课的这个这个活动。
だから私も必ずその授業参観に行くようにしてます。
那么我基本上都会尽量的参加他们这种公开课的这个时间。
45分の授業の中で私はいつも教室の後ろで立って子供を見てます。
那么这个45分钟的这个上课的期间呢，我会一直站在后面。
そして最低でも5回は子供は必ず後ろを見て私が見てるかどうかっていうのを確認します。
我发现在这45分钟的这个时间里面，我站在教室后面的时候，我感觉到我的孩子，我看到我的孩子，他最少基本上都会有5次往后看看我有没有在看他。
彼らはですね、お父さん私のこと見ててくれてるのかなって思うわけです。
他们心里面可能会在想啊，我的爸爸有没有在看我呢？
残念ながら何人かのお母さんはですね、ママ友同士で会話が忙しくてですね、子供のことなんか全然見てないわけですよ。
那我在那参观他们这个上公开课的时候呢，我有发现说有一些很遗憾的，就是有一些妈妈已经成为互相成为朋友，然后他们就很开心的在这边聊天或者怎样，所以他们没有办法看到孩子。
そしてクラスで何か面白いことが起こってクラスのみんながどーっと笑ったりしますね。
那么当然在上课的期间，有时候也会发生很有趣的事情，所以大家可能就突然大笑起来。
そしたら私の子供は必ずです。必ず僕に振り返ります。
那么我的孩子呢，他是一定这种时候呢，一定转过来看我。
彼はこういうことなんですよ。お父さんも笑ってるかなってこと。
他们心里一定是这么想说，我的爸爸也会不会觉得很有趣，也在笑呢？
だから私も笑うと彼らも安心したよりもっともっと子供たちは笑うわけです。
那么他们如果看到我也在笑的话，他们就很安心，就笑得更开心。
ですから必ず彼らが振り返った時に私はいつも笑顔でこううなずいたりします。
那么当他们转过来看的时候，我一定会看着他们，并且就是
もしくは1回目がうなずいただけたら2回目はこうやって手を挙げる。
有的时候跟他们点头，有时候就举起大拇指跟他们。
3回目はまた違うことはしないから3回目はこういうふうにしてですね、笑いながら首を振ってね、最高だよお前はっていうそういう感じでやります。
那么第三次不会再做什么，可能就跟他们摇头，然后就说你是最棒的。
私たちは実はどんなに年を取っても肉の両親、特に父から見てもらいたいっていうのがあります。
因此呢，我们人无论年纪是多大，我们都会对自己的亲生的父亲会有这种希望被对方肯定的这种心理。
そして私たちは神様に作られたものですから、神様にいつも見てもらいたいっていう、そういう気持ちがあります。
因此我们人也是由神而创造的，所以呢，我们对神，我们也会有一种这种就是希望神也一直在看着我们。
私たちは神様に作られた特別な存在ですから、神様はいつも見守ってくださっています。
我们人是由神创造的特别的这样的一个存在，神一定会一直看着我们的。
授業参観で私は絶対子供から目を離すことはしません。
在这种上公开课、去参加公开课的这种时候，我一定会看着我的孩子。
なぜなら彼らが振り向いた時に違う方向を見てることがそれはまずいと思うからです。
因为呢，我觉得当我的孩子他随时转过来的时候，我却没看着他们的时候，我觉得这不是一件好的事情。
それと同様に神様も私たちに対して決して目を離すことがありません。
这个也可以说明，其实神对我们也是这样子的，他不会转开不看我们。
私たちが神様から目を離すことはいくらでもあっても、神様は決して目を離すことはないです。
我们人可能会经常转开不去仰望神，不看神，但是神他绝对不会转开不看我们的。
よく私の子供はお父さんお父さんって私のところにすぐ来ます。
我的孩子们有时候会跑到爸爸爸爸就会跑到我身边来。
もうそれは私にとってすごく嬉しいことです。
对于我来说，这是一件非常开心的事情。
しかし家でこのメッセージを準備しているときにパパパパパパなんて来られてもうるさくてしょうがないわけですね。
所以我在家里准备这个讲章的时候呢，孩子们却经常跑来爸爸爸爸。我虽然是很吵。
少し僕も切れかかってもう自分たちで何か面白いことを見つけてやれよって。
我甚至有时候可能在准备的期间，我有他们一直吵我，我有点生气。我说你们自己找一些有趣的事情来做。
しかし神様に私は感謝します。
但是呢，我要对神感谢的是。
なぜなら私たちが神様神様って行くなら必ず神様は私たちに答えてくださるからです。
当我们人走到神的面前，我们在那边呼求神说神啊神啊的时候，他却会一直看着我们。
私たちの神様は今忙しいから後で来なさいなんていうそういうことを言う方ではないです。
神不会对我们说我现在很忙，你不要来找我。
ですから私たちは本当に神様のところに行かなければいけないんだ、この子供のようにっていうことです。
其实我们人应该要像这个小儿子这样子，要来到神的面前。
ここで大きな誤解が生じたりします。
我们有时候会对这件事情产生一些误会。
それは神様の元に来るのと教会に来るのは原則別問題だっていうことです。
就是我们有时候会产生一些误会，就是到神的面前跟到教会这件事情。
神様の元に来るのであって、教会に来るイコール神様ではないということです。
就是如果我们要说到神的面前，不是只是告诉我们说要到教会。
どういう意味かでしょう。
是什么意思呢？
よし、今日は日曜日だからとにかく教会に行こうと言って、ただ教会に足を運ぶだけ。
不是说今天是星期天，所以好，我们去教会，只是去教会。
そしてひたすら1時間半をこう瞑想でもしながら、今日のここ何をしようかなっていう考えながら、それで教会終わったから。よし帰ろうって。
我们不是说到了教会里面这个一个半小时这个里面，然后自己可能在那边边想一些事情，然后说时间到了就可以回家了。
これは神様の元に来てることにはならないです。
如果是这样子的话，就不是说我们到神的面前。
皆さんの中には奉仕をする方がたくさんあるでしょう。
在我们当中，我们知道有很多人都有各样不同的服事。
今日はこういう目的で、今日こういう奉仕がこの教会である。
有时候我们会说，比如说今天我有这个服事，所以我要到教会去准备做这样的事情。
私もこの教会で多くの奉仕をしてます。
我在这个教会，我也有做各样的服事。
今日私はこのメッセージをするのが私の奉仕。
我今天的服事是在这里为大家证道。
しかし私がこの教会に来る最大の目的は神様を礼拝することです。
但是我来到现在到教会里面，我最大的目的是要来敬拜神。
皆さんと共に主を崇めることです。
就是跟大家一起在这边来仰望神。
だからただ教会に来ればそれで OK というわけではないです。
因此不是说我们只要来到教会这个里面建筑物里面就可以了。
それは聖書を読むことも一緒です。
就像读圣经也是一样。
よし、クリスチャンだからじゃあ一日に一章読もうと。
我们可能会心里想说啊，我是基督徒，那我一天读一章圣经。
でひたすらただ一章読んで、はい今日は聖書読み終わりました。
那么可能就做这样的事情，就是我读完一章，说嗨，今天读完了。
それじゃ神様の元に来ることにはならないです。
那么就只是这样子的话，不是到神的面前。
どうかこれから聖書を読みますから神様語りかけてくださいという気持ちで聖書を読むならば、神様は語りかけてくださるはずです。
当我们的心里有这样的一个想法说，我盼望我透过今天读的这个圣经里面可以听到神对我说话的这个心情来读的话，才是到神面前。
私にとって危険なことはしょっちゅうメッセージをしますから、聖書を読むのがこういうネタ探し、メッセージするネタ探しになっちゃうわけです。
对于我来说有一个危险，就是我可能会有时候我可能会变成因为为了要讲道，所以我在圣经里面找各样的根据。
気づいたらこうやって聖書を読みながら来週何を喋ろうかなってそんなことばっかり考えてる。
可能我会因为有这样的服事，所以我可能会在那边想。说我下周因为要讲到，我要找什么内容呢？
私の心が神様あなたの話を聞きたいですっていうそういう感覚がなくなってしまう。それが私にとって一番危険なこと。
因此，对于讲道人来说，比较有一个危险，就是说可能会为了讲道而找看圣经而找圣经的这变成这种心情。
ですから教会に来る時も聖書を読む時も主どうかあなたのことを教えてくださいという形で祈るならば心を開くならば。神様は語りかけてくださるはずです。
因此无论是我们去教会敬拜神还是我们在读圣经的时候，我们都一定要在心里面这样做这样的祷告，就是说我盼望我去教会，我在读经的时候能够让神能够更加的认识神，能够认识神，这样的一个心情来读来教会的话，才是真正的会遇见神，神会对我们说话。
15章の2節です。
就像15章第二节里面说的，
15章のちょっと戻りますよ。15章の2節まで。
15章2節。
ここで一節で主税人罪人たちが罪人たちがみんなイエスの話を聞こうとして身元に寄ってきたって言ってます。
我们这边看到说，法利，这个人呢，就是有很多这个税吏和罪人都挨近耶稣，想要听他讲道。
罪人たちがイエス様のところに来るだった。
第一节说这些税吏和罪人来到耶稣面前。
そうするとある人たちは、あ、イエスは罪人たちを受け入れてしかも食事までしてるよって言ってる。
那么就有人说，这个人接待罪人，又同他们吃饭。
どうしてイエス様はそんなことをするのでしょう。
为什么耶稣做这件事情呢？
罪人を受け入れて食事までするのでしょうか。
耶稣基督接纳的罪人，并且与他们吃饭。
それを説明するために。例え話をされたって三節で書いてます。
那么耶稣基督为了说明为什么他接待罪人并且与他们吃饭，他用了三个比喻。
でその例え話は三つあります。
那么这三个比喻是什么呢？
一つは迷子になった羊を探すという例え話。
就是有一个是迷路的羊的这个比喻。
二つ目の例え話は亡くなったお金を見つけるっていう例え話。
第二个比喻我们也知道就是钱找不到的这个事情。
そして三つ目の例え話はさっきの放蕩息子の話。亡くなった息子を探すという話。
那么第三个就是说，我们刚才说，就是不在自己身边，然后把孩子，就是孩子回来的这个比喻。
この例え話で共通するのは、亡くなった三つはすべて価値があるものです。
那么我们可以从这三个比喻呢，大家可以去看，就是可以看出这三个比喻里面的内容东西都是失去的，都是很有价值的东西。
価値がないものは私たちは探しません。
我们都知道，如果某个东西没有价值的话，我们不会去拼命的去找
这个东西。価値があるから一生懸命私たちは探すんです。
就是因为有价值，我们才会努力的去找。
イエス様はこの人たちを罪人として見てないです。
我们对于耶稣基督来说呢，他不是这样子的来看这个罪人的。
イエス様はこの人たちを価値があるものとして見てるからこそ受け入れたわけ。
他是觉得说这些罪人也是有价值的，所以他接待接纳他们。
私たちは人を判断するときに、あの人はお金持ちだからいい人だとか価値がある人だって感じる。
对于我们人来说，我们可能有时候会觉得说啊，那个人很有钱，对于我们来说也是很有价值的人。
この人は大した仕事をしてないとか職業がないとかいう形で、この人は価値がない。
甚至我们有时候可能会觉得说，这个人的工作不是很职业不是很好，或者他没有工作，我们就觉得他没有价值。
神様は私たちをそんな風には決して見ません。
但是神他不是这样看人的。
神様は私たち一人を価値があるものとして見てるわけ。
神是看我们每一个人都是有价值的。
だから生前贈与くださいなんていう生意気な子供も受け入れるわけです。
因此呢，像这种对父亲做出这么失礼的事情的孩子，他也是愿意接纳的。
子は自由を求めて旅に出ました。
孩子是因为想要自由，所以他离开了父母。
しかし最終的には自由を得られるどころか奴隷よりも低い身分になってしまった。
但是呢，他不但没有得到自由，他却并且沦落到当奴隶的这种地步。
本当の自由というのは実は神様のもとにあります。
真正的自由是在神的面前才有自由的。
ですから私たちがこの放蕩息子のようにもう神なんかいらないやと言って旅に出る。
因此我们人经常会做跟这个小儿子一样的事情，我们会觉得说我们不需要神，我们需要的是自由。
で放蕩息子のようにこの世の楽しみを味わうんだと言っていろんなことをやるわけです。
我们可能远离神，我们就像这个小儿子一样，我们觉得这个世界享受世界上的快乐，远离神。
でも最終的に行き着くところはこの放蕩息子のように誰にも相手にされなくなってしまった。
但是我们可能最终也会遇到像这位小儿子一样，到最后没有任何人来理我们的这种沦为这样的地步的人生。
肉体的にもお腹が空いた状態になる、飢餓の状態。
对于我们的肉体来说，我们可能遇到这样变成我们处在饥饿的当中。
そして精神的にも霊的にもお腹が空いたような飢餓の状態。
我们的精神方面，我们的灵命也是处于这种饥饿的这个状态。
そんな状態で私たちが悔い改めて帰るならば、そして私たちがボロボロになって帰ってくるならば、その時神様は私たちを見つけるとかわいそうにって思うわけです。
但当我们无论是肉体上还是我们的精神上灵命上都沦落到这样子这种真正的饥饿的状态的时候，我们重新回到神的面前，无论我们是多么的狼狈，神他都绝对对我们动慈心，并且会接纳我们。
そんな状態の私たちを見てかわいそうにと思って走ってくださるのが、それが神様です。
神也会像对我们也会像父亲对儿子一样，觉得动了慈心，跑来接纳我们。
十二节で息子はお父さん、私に財産の分け前をくださいと言いました。
小儿子对他父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”
ギリシャ語ではこの財産というのはお金とか資産という意味を表します。
这个家业呢，就是在希腊文里面呢，就是指说金钱或者是财产。
しかし、お父さんはそれに対して何をあげたんでしょう？
那么这个孩子给他，父亲给他什么呢？
それで父は信頼を二人に分けてやったって書いてあります。
那么这个父亲呢是给他产业。
ここで使われているギリシャ語はバイオスという単語です。
这个希腊文的バイオス呢？
バイオスというのは命という意味です。
这个产业在希腊文它是用バイオス，是指生命的意思。
そうですから聖書ではこのバイオスが出てくると命として訳される時もある。
在圣经里面有很多处出现这个词的时候呢，就会被翻译成生命。
もしくは命に関わるそういう大切な資産財産という意味です。
或者呢，它不翻译成生命的时候，它也是指说这个财产或者是这个产业呢，是跟生命有很重要的关系的东西。
つまり子供が欲しかったのはお金。
那么孩子他想要的是财产家业。
でもお父さんが亡くしたのは失ったのはお金じゃないんです。
但是父亲失去的不是这个钱。
お父さんが亡くしたのは命に関わる多様な大切なものをその時に亡くした。
中文是说产业，那其实意思就是说，对于父亲来说，他失去的是跟生命有非常重要的关系的东西。
命を削ったというそういう感じです。
就是说他的生命可能有一部分被削去。
それは当たり前です。息子を亡くしたわけですからそこで。
可以很容易的理解，是因为他的儿子失去了。
そんな状態でお父さんは心が引き裂かれたわけですよ。
因此我们知道这里的父亲一定在当时的话，他心里一定是痛到裂开的这种状态。
私たちの神様も、私たちは神様から離れるならば、神様の心が裂かれる、そういうことです。
我们可以想象，当我们远离神的时候，我们的神也像这位父亲一样，心里是痛到裂开的这种状态。
そして神様は心が裂かれたそのような状態でずっと道で私たちが戻ってくるのを待ってくれて。
我盼望我们可以联想到这样子心痛到像裂开一样的这样的一位神，他在路上等我们回来。
ですから、実はそのようなお父さんを私たちが見たならば、私たちの方こそかわいそうにって。
因此呢，其实我们反过来看的话，当我们看到这样的心痛的一位父亲，为我们心痛的神的时候，我们应该要觉得这样的父亲是很可怜，我们要对他动慈心的这种感觉。
そんなお父さん、もしくは神様を見たならば、私たちの方こそかわいそうと思って全力で神様のところに走っていくべきです。
正常情况下，应该是我们看到这样子，想要孩子回家的这种心情的父亲或者是神的时候，我们应该要跑过去才对。
そして一言、お父さんにもしくは神様にごめんなさいって。
并且在那个时候跑过去的时候，要对父亲或者对我们的神说对不起。
私たちが悔い改めて戻るならば、神様は決して私たちを拒絶する方ではないです。
当我们真正的悔改回到神的面前的时候，神不会拒绝我们的。
そんな心が引きされてずっと待ってる神様を私たちが見てかわいそうと思って思わなくても、神様の方を私たちが見てかわいそうにって思って私たちにかけて抱きしめてくれる。
无论我们对这样子的 父母亲或者是神觉得这样子心痛的父母亲，我们觉得他们很辛苦很可怜，无论我们有没有这种想法，神他都会打开心来接纳我们的。
私たちが住むところはそれは私たちを作ってくださった、そして愛してくださっている神様、そここそが私たちの本当の家です。
因此呢，我们应该要住的是为了爱我们这样子为我们的神的地方，才是我们的真正的家。
ですから今まで全く悔い改めて戻ったことがない人は、方は今日いましたならば、私はその方にチャレンジしたいと思います。
因此呢，我现在要对没有做过这样子真正的这种悔改或者这个动作的人呢，我要对他们做一个提出一个挑战。
もう神様を待たせるべきではないです。
我们不应该再让神等我们。
そしてさらに一度神様を信じたけれども離れてしまった方もいるかもしれない。
或许在我们当中也有曾经相信过神但是后来离开了的这个人。
まさにこの放蕩息子のようにです。
就像我们就应该像这个浪子一样。
帰る時は今日です。
我们应该要今天就要回到神的面前。
お父様のところに戻るのは今です。
回到父亲面前就应该是现在马上。
これから皆さんと一緒に祈りたいと思います。
现在我们要一起祷告。
愛する天の父様。
亲爱的天父。
あなたは私たちを罪人と見てないです、神様。
你不是把我们当作世上看的罪人。
確かに私たちは罪人でありますけれども、それ以上に私たちを価値があるものであると認めてくださっている。
我们是罪人，但是你却把我们看为有价值的。
私たちがあなたから離れるときに、あなたの心は引き裂かれる。
当我们远离你的时候，你会为我们心痛到裂开。
そしてずっとその引き裂かれた心で待っててくださっています。
并且你会用这样的心痛来一直在等待我们。
主よ、
主啊，
どうか私たちは悔い改めてあなたが戻る力をください。
求你赐给我们愿意来到你的面前来向你悔改的力量。
この放蕩息子は我に返ったと書いてあります。
圣经里面告诉我们说这位浪子他终于醒悟过来。
ある意味では彼は我に返るまでは自分自身ではなかったわけです。
在我们可以看出他在真正的醒悟过来之前他不是真正的自己。
悔い改めて自分に戻ることによってようやく本当の自分の姿を知ることができました。
当他真正的醒悟过来之后他才是回到真正的自己。
そして本当の姿とはそれはお父さんと一緒に過ごすことです。
那么他也明白到他真正的自己是应该要跟父亲在一起的。
主よ、私たちも同様にいつもお父さんのそばにいたいです。
主啊，我们也是一样的，我们也总是希望自己可以跟父母亲在一起。
そしてあなたはいつも私たちから目を離さない方です。
并且你是一直看着我们的神。
私たちはあなたを喜びます。
我们要因你而喜乐。
あなたの膝に座ることを喜びます。
我们为可以坐在你的膝盖上喜乐。
ですから私たち教会に来るときもまた聖書を読むときも私たちはあなたとの交わりを楽しみます。
我们也为我们可以来到教会来敬拜你，可以来读圣经读你的话语，可以来敬拜你而喜乐。
主よ、まだあなたのことを知らない方々が悔い改めることが、そしてあなたに戻ることができますように力を与えください。
也盼望你能够赐力量给目前现在还不认识你、还没有真正悔改的朋友们。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。アメン。